ダニエルはバビロンの時代に連れて来られました。補習でですね。で、今日の9章の一節に、メディア族のクセルクセスの子ダレイオスがカルディア人の国の王となったその元年という言葉が出てきます。メディア族というと、バビロンを滅ぼしたメディアですね。メディアという国です。ですからその元年とありますから、バビロンから、メディア、それとペルシャですね、その連合軍ですね、まずそのメドペルシャと言ったりしますけども、そちらに移った時にですね、ダニエルは2節でですね、預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文章によって悟ったとあります。これはですね、エレミア書の25章の、別に開けなくても大丈夫です。エレミア書25章の11節から12節と29章の10節にですね、70年という数字が出てきます。70年、そのバビロンに仕えていく、そして、70年の後にそこから解放するという予言がエレミア書にあるわけですね。ですからバビロンは、ダニエルは、最初に捕囚されて連れてこられるんですけども、外国に捕らえられているわけですね。で、ユダヤ人にとってみたらそれは非常に苦しい時代であるわけです。でもその今の苦しみは70年間である。神様は70年間このユダの民をバビロンに置くということが、もう捕囚される前から定められていたということですね。で、それをダニエルが知ったとき、エレミアにこういうふうに告げたということを文章によって、聖書によって知ったときに、彼は祈るんですね、そのときに。で、ある意味これは感謝なことなんですよ。私たちの苦しみが終わる。この苦しみが70年経ったら終わるんだということが分かったときに、それだったら私たちは感謝しますと祈りますね。この苦しみ、今本当にこう苦しい、これは70年経ったら終わるんだと分かった時に、やっぱりそこに私たちは感謝の祈りをします。で、ダニエルはそれが分かった時に何を祈ったかですね。それが3節から出てきます。3節に、そこで私は顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めたとあります。70年経ったら終わるんだ、もうここには終わりがあるんだと思った時に、普通だったら喜びなんだと思うんですよ。でも3節のダニエルの姿を見ますと、これは悔い改めと罪を悲しむ姿なんですね。断食をし、荒布をまとって灰をかぶりというのは、悔い改め、そして罪を悲しむ行為なんですよ。なぜダニエルが悔い改めていかなければいけないのかと思います。ダニエルという人は今まで一章からずっと見ていくと、常に神様に従った人です。そして、神様からいろんな言葉をいただいたりですね、そして命を懸けて主に従っていった人です。そういう人がなぜ悔い改めていかなければいけないかということですね。で、これから読んでいくと分かるんですけども、彼は個人としての祈りをしているわけではない、イスラエルの民の一員としての祈りをしていくということです。で、旧約聖書はですね、個人個人の神様と個人との関係というよりも、神様のとイスラエルという国との関係なんですね。 ですから例えば、イスラエルの民がエリコを攻めていって、そのうちのアカンという人が取ってはいけないっていうものを取りますね。これは全部神様に捧げるものだからと言っても、その一部を彼は取っていきます。でその時に聖書は 何が書いてあるかというと、イスラエルは罪を犯したってあるんですよ。アカンが罪を犯したではなくて、イスラエルが罪を犯していくわけです。つまり神様にとってみたら、イスラエルという一つの共同体なんですね。もちろんそこの一人一人の信仰は大切なんですけれども、一つの共同体として神様は見ておられるということです。今は私たち個人個人ですけどもね。ですからここでダニエルもそのイスラエルという国の 共同体の一人として、なぜ私たちが補修されないといけなかったか、国が滅びないといけなかったか、それを思った時に、偶像崇拝、立法を守らなかった、いろいろな罪があったわけです。それをイスラエルの一人として神様の前に悔い改めていく、その姿勢があったわけですね。私たちもやはりそういう思いっていうのが大切なんだろうなと思います。もちろん個人個人一人一人のとの神様との関係ですけれども、やはり教会が、まあ、絶対罪を犯すというのはないかもしれませんけれども、その教会の一人が何か罪を犯したときに、同じ教会の一員として共に主の前に悔い改めましょうという、そういう姿っていうのはとても大切だと思います。お前の罪なんだからお前が悔い改める、それは関係ないからという態度ではなくて、一人の人が苦しんでいるとき共に苦しむ、一人の人が喜ぶとき共に喜ぶ、ローマ書にありますね、十二章に、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣ける、この精神ですね。だから私たちは、あの人は関係ない、私とは関係ない、私は何もしてないじゃなくて、その人が何か問題があったときに自分のことのように共に悔い改めていく、共に喜んであげる、共に泣いてあげるということがとても大切なんだと思います。ダニエルはそのようにしてイスラエルの一人として彼は祈っていきます。4節に、私は私の神主に祈り告白したとあります。4節で私の神と言ってるんですね。私は私の神主に祈り、つまり神様が彼と親密な関係、人格的な交わりをしているということです。で、神様っていうのはどういう方かというと、大いなる恐るべき神なんですね。それは特に罪を犯した者にとっては大いなる恐るべき神です。でもあなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守って恵みをくださる方なんですね。だから神様というのは、特に旧約の中においては契約、私の言っていることを、言葉を守り、従う者には祝福を与える、でも契約を破らない者には呪いを与える、そういうお方として描かれております。特にそういう言葉が出てきます。そして五節を見ますと、五節に私たちはという言葉が出てきます。最初にさっき言った私たちはということは、ダニエルの個人の祈りというよりも自分を含めたイスラエル全体の罪を告白しているんですね。だからこの五節に私たちはということがあります。イスラエルの民のための取りなしをしていると言えます。ですからさっきも言ったように、彼自身は神様に忠実な人なんですよ。でも神様のためにですね、自分がイスラエルの一員として神様に許しを求めていきます。でそれが、具体的に五節で、私たちは罪あるもので不義をなし、悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れましたと言っています。私たちイスラエルの罪は、まず私たちは罪あるもので不義をなすもの、 悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れていると言ってるんですね。そして6節見ますとですね、そういうイスラエルの民にですね、私たちはまたあなたのしもべである預言者たちがとあります。神様は罪を犯しているイスラエルのために預言者を送るんですね。預言者を送って悔い改めよということを迫っていきます。でもその預言者に対して6節の最後には聞き従いませんでしたって言ってます。預言者たちが神の言葉を語ってくれたのに、それに聞き従わなかった。つまり神様はそれでもですね、罪を犯し不義をなしているイスラエルのためにそれでも預言者を送っていくわけです。そして彼らに悔い改めなさいということを迫っていくわけですね。でもそれに聞き従わなかった。せっかくの神様の恵みを彼らは台無しにしていったということですね。で、7節見ますと、主よ、義はあなたにありますが、顔を覆う恥は私たちにあります。ここでダニエルが言っているのは、神様は正しい、この裁きを成した神様は正しいお方です、全ての問題は、全ての罪は私たちにありますということを言っていくわけです、ね、そして、9節見ますと、そういう罪を犯した者たちがすがっていくのは何か、憐れみと許しは私たちの神主にあります。罪を犯した者がすがるのは神様の憐れみと許しだけなんですね。自分が何かをすればということではなくて、ただ神様の憐れみと許しだけが、それにすがるしかないということを言っています。で、11節に行きますとですね、イスラエルは皆あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そのため神のしもべモーセの律法に書かれている呪いの誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神の前に罪あるものであったからです。律法には、旧約聖書を見ますと、律法にまたソロモンのですね、神殿を捧げた時の祈りの中に、主に従っていくときは神様は祝福を与えられるけれども、その従わなくなったとき、そして、律法を捨てていくときに、神様は私たちに呪いを与えるということが書かれています。で、その呪いというのは、農作物がですね、被害に遭うとか、戦争で負けるとか、いろんなこう呪いのことがありますけれども、その呪いの中に遠い国に追いやられるという言葉があるんですね。ちょっと新命記の28章を開けていただきますと、新命記の28章は祝福と呪いがずっと書いてますけども、新命記の28章の、一節にですね、新命記28章の一節、もしあなたがあなたの神主の御声に確かに聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うがならっていうことで、祝福がずっと返っていくんですけども、それは14節までです。で、15節に、しかしもしあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日あなたに命じる主のすべての命令と掟を守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたを捕らえると書いてあって、それが終わるのが68節です。祝福は14節までです。でも呪いは15節から68節まであるわけです。いかに神様に聞き従わない時の罰が、呪いが多いかということを示していきます。で、その中にですね、64節、28章の64節にですね、28章の64節、主は地の果てから地の果てまでのあらゆる民の間にあなたを散らす。あなたはそこで、あなたもあなたの先祖たちも知らなかった木や石で作られた他の神々に仕える。これら異邦の民の間にあって、あなたは一息つくこともできず、足の裏を休める場もない。主はそこで、 あなたの心を不安にし、目を衰えさせ、魂を弱らせると、こうずっと書いてくるわけです。はっきりとここに、地の果てから地の果てまでのあらゆる民の間にあなたを散らすと書いてあるわけですね。で、これは他にもいくつか書いてあります。ということは、旧約聖書において神様はちゃんと私に聞き従わないならこうなりますよということをちゃんと言ってるわけです。ですから、ダニエルを含めたユダヤ人たちがバビロンに連れて行かれたっていうのは、神様の御言葉が成就したということです。神様は言われたことをそのまま行っているんですね。だからあなたは正しいんです。神様は言われたことをちゃんと行っているですね。もう一回ダニエル書に戻りますけれども、13節に、この災いはすべてモーセの律法に書かれている通りに私たちの上に下りましたというふうにダニエルはちゃんと言ってるわけです。だからダニエルもそのことは知っていた、ユダヤ人は知ってるはずなんですね。でもその通りちゃんとなりましたと言ってるわけですね。で、本当だったらですね、本当だったらというか、悔い改めるっていう祈りっていうのは、彼はここまでずっとですね、イスラエルの民の、罪をずっと言って、神様、本当に私たちは罪深いものでした、あなたはちゃんと警告されたのにそれを守りませんでした、私はあなたを捨てて偶像に走り、そして神様の前に律法も全て捨てて従いませんでした、だからあなたは私たちを裁かれたんです、でその裁きは正しいんですということをずっといくわけです。でもこれが悔い改めの本当の姿かということになってくるわけです。悔い改めるっていうのは、悔いて改めるですからね。悔いるのは誰でもできます。でも悔い改めるっていうのは、悔いて自分自身を改めていくっていうことです。つまり悔い改めの祈りっていうのは、ああ本当に私はダメな人間だ、私は本当にダメだった、私は本当になんてことしたんだろうと言って、こう悲しんでいくのが悔い改めではなく、そこから立ち上がっていく姿こそが本当の悔い改めの姿なんだと思うんですね。ですからダニエルは、17節から17節で、私たちの神を今あなたのしもべの祈りと願いを聞き入れ、主ご自身のためにあなたの荒れ果てた聖女に御顔の光を照り輝かせてください。18節に、私の神を耳を傾けて聞いてください、目を開いて私たちのアレッサンダ様とあなたの皆がつけられている都をご覧ください、私たちが御前に伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。変わってくるんです、祈りが。今までは本当に私たちは罪人でしたと言ってるのは、今度は願いを言ってるんですね。願いを言っています。私の祈りを聞いてください、それ特にエルサレムのあなたの町を見てください、荒廃しています、つまりそれが新しくなりますようにという祈りに変わってきます。ですから悔い改めるの、悔い改めるということは、もちろん私たちは自分の罪を悔いていかなければいけないんです。私たちは何かあった時に悔い改めるということはとても必要だと思います。私たちは自分が犯した罪、あの時本当こんなこと言うんじゃなかった、こんなことするんじゃなかったということがあった時に、まず神様の前に本当に座って静かになって祈る、神様本当にすいませんでした、でそこから新しく出発していくということが悔い改めていく姿であると思うんですね。だからダニエルはそのことをやっているわけです。で、このこともですね、ちょっとパウロでいきますと、第一コリントの15章をちょっと開けてもらっていいですか。第一コリントの15章です。 第一コリント15章の8節から10節までを読み出します。第一コリント15章の8節から10節まで、349ページです。よろしいですか、お読み出します。そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから人と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせあですね、まあ、10節までです。パウロは自分の過去を振り返った時にですね、特に9節見ますと、私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから人と呼ばれるに値しないものですと書いてます。彼は最後の使徒なんですね。で、8節に最後に、尽き足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいましたと言ってます。で、最後にとありますけども、パウロが、自分の目で復活の死を見た最後の人であります。でもそれまでのパウロっていうのは神様を汚す者であり迫害者であったんですね。でそういうパウロがですね、そういうパウロにイエス様は会ってくださったわけです。でパウロというのは、ここで9節で人と呼ばれるに値しないものですと言ってますけども、実際彼の生涯を見ていきますと、クリスチャンたちを迫害して死にまで至らせた、そういうものでした。イエスの名によって、イエスの名に逆らって行動することが自分の義務だと思ってた人です。イエス様自身を神を汚すものと見て、それを信じる者、そしてその教会をですね、絶滅しようと躍起になっていった人です。でもその頃他の人たちはどうしていたかというと、イエス様と共に生活し、イエス様の十字架復活を見ているわけですね。そして主のために働いていくわけです。そういう人たちに比べたらパウロは本当に最後に出てきたというですね、彼自身は他の人たちがイエス様と共にいて、そしてイエス様の昇天後は教会でイエス様のために働いている時に、彼はその教会を迫害していたものなんですよね。だから他の人と比べたら自分には大きな差があるっていうことがわかるんです。彼は最初からずっとイエス様に従っていったのに、自分はその教会を迫害し、そして本当に最後にもう後の方でやっとイエス様に出会って、そして人として用いられていった。だから9節で、神の教、私は人の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したですね。だから人と呼ばれるに値しないものです。ここまでは悔いているんですよね。ここまでは悔いているんですよ。自分の生涯、それまでの生涯を非常に悔いているわけです。こんなものだった、こんなものだったと悔いているわけです。ところが10節見ますと、10節で彼は変わりますね。ガラッと変わります。ところが神の恵みによって私は今の私になりましたと言ってるんですよ。私は今の私になりました。つまりイエス様を信じてイエス様のために働く今の私になりました。神様の恵みによって、ね、本当にもう最後のもう人と呼ばれるに値しないものが神様の恵みによって今の私に変わっていったんです。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。もちろん働いたのは私と共にあった神の恵みなのですがと言ってるんですね。つまり今どうかということを彼は言ってるんですよね。 今どうなのか、過去がどうあろうとも今の私はどうかということを問題にしています。マタイのちょっとマタイの20章、ちょっと開けていただきますと、そこにブドウ園の例え話が出てきます。マタイの20章の1節からお読みいたしますけれども、マタイの20章の1節から、天の御国は自分のブドウ園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと1日1デナリの約束をすると、彼らをブドウ園に送った。彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った、あなた方もブドウ園に行きなさい、相当の賃金を払うから。彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにした。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った、なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った、誰も雇ってくれないからです。主人は言った、あなた方もブドウ園に行きなさい。夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った、労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来てもっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは1日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた、友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と1デナリで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になります。この例え話読んだ時、皆さんどう思われました。普通考えるとなんかわからない箇所ですよね。当時ユダヤは朝、9時から夕方6時までが仕事する時間と定められていました。で、その9時から6時まで働いた労働の1日の賃金が1デナリなんですね。で、ここでですね、ここで言っていることで大切なことは何かというと、ブドウ園で働いたということです。ブドウ園で働いたということです。その人たちが主人に出会って雇われて園に入っていったということです。問題なのはそこに入った時間、入ってきた方法ではないということですね。このところをさっきのパウロと例えばペテロで比べてみるならば、ペテロって一番最初からいた人ですよね。朝の9時から働いた人です。さっきパウロは最後の門と言ってました。まさに夕方5時から働いた人です。つまり人間、私たちの考え方は12節にあるように、最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは1日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いましたっていう、私とあの人は違うじゃないか、どうして同じに扱うのか、これが私たちの考え方です。この世の考え方です。でも神様の考え方はそうじゃないと言ってるんですね。14節に、あなたの分を取って帰りなさい、私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいんです。人はどうしても働いた時間、人と比べて私はこれだけ働いた、 というふうにこう比べてしまいますね。でも神様にとって大切なのは奉仕の時間数とか期間ではないということです。大切なのは何か、神様への態度なんです。神様に喜んでいただきたいという思いです。この人が最初に来た人は結局自分がこれだけ働いたっていうことを誇りたいだけです。イエス様が注目されるのはそういうことではないっていうことですね。この人は1時間でも一生懸命働いているわけです。ペテロもパウロもイエス様にとったら同じなんです。ペテロが最初からずっと働いてイエス様のために命を懸けてずっと働いたということと、パウロがその教会を迫害しやっと救われていったということもイエス様にとったら同じなんですね。問題としているのはどのように働いたかということです。どのようにイエス様に従いイエス様を思いって言ったかということです。これだけ私はいる、一つのこういう人がいたんですね。私は何があっても日曜日は絶対に教会行くという人がいたんです。熱出しても何出しても病気になっても礼拝に私は絶対に行くんだという人がいたんですよ。で、本当に熱出しても何があってもとにかく礼拝には出るんだと言って出てたんですね。まあそこまでして来なくてもなとは思ってました。熱出して来てもらっても移されたら大変だといろいろ思ってたんですけど、じゃあその人がいつも何があっても礼拝に来て、じゃあ礼拝中どんな態度だったかいつも居眠りしてるんですよね。それ見て来ることが大切なのか、礼拝を心から守ることが大切なのか、礼拝に来たというだけなんですよね。でも居眠りして聖書の言葉聞いてない、そういう人見てしまうと神様に対して結局自分は毎日何があっても毎週礼拝には来るんだという自分の行いを誇っているということになるんです。行いですよね。私はこんなことやってるんだと。でも来れなくてもその場で本当に礼拝のある場で神様に祈り神様のことを思っているという、イエス様が本当に見られるのはこの人は毎週来た何があっても来たということよりもどういう思いで主を礼拝しているかということなんだと思います。その思いというのがすごく大切なんだと思います。だからパウロは確かに遅れてきた、もうあと1時間しか働けないという時に来た人かもしれないんです。でもそれでも彼は一生懸命働きましたと言っています。主のために一生懸命働いた、他の人たちよりももっと働いたと言っています。問題としているのは神様への態度なんです。私はこれだけクリスチャン生活やってる、私50年になりますクリスチャン生活考えてみたら50年です。でも50年何やってたのかなというふうに思ってしまいます。問題は長さではないんです。その間の私たちの神様への態度です、ね、だから神様は私たちをどのように見ておられるか、それが悔い改めた人の態度です。悔い改めるということは今までの自分の罪を悔いてね、パウロも自分の罪を悔いた人です。そして改めていった人です。問題はどのように改まっていったか、どのようにしていったか、でもそれが本当の悔い改めた人の姿だと思うんですね。ああ悪かった、ああ悪かった、どうしようどうしようという人ではなくて、改めて私は主の前に新しいものとして改まったものとしてどのように生きていくかということが主は問題にされているんだと思います。これが悔い改めるということだと思うんですね。もう一回最後にダニエル書にもう一回戻りますけれども、 ダニエルも過去をイスラエルの民として悔いていったんです。そして彼はこの神の都エルサレムにどうぞ目を留めてくださいと言ったんです。そこは荒れ果てていました。でもその時に神様は答えるんです。本当にそう、前を向いて神のために悔い改めて言った人に神様は答えてくださいます。それが何かというと、21節見ますと、すなわち私がまだ祈りの中で語っていた時、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが素早く飛んできて私に近づいた。それは夕方の捧げ物を捧げる頃であった。彼は私に悟らせようとしてこう告げた。ダニエルよ、私は今悟りによってあなたを賢明にさせようとして出てきた。あなたが願いの祈りを始めた時、一つの御言葉が出されたので私はそれを伝えに来た。あなたが特別に愛されているものだからだ。その御言葉を聞き分けてその幻を理解せよと言って、70章という数字が与えられています。70章が定められている。その70章が定められた理由は、背きをやめさせ罪を終わらせ咎のなだめを行い永遠の義をもたらし幻と予言を確証し至聖所に油注ぎを行うためであるということが言われているわけです。で、この70章というのが7週、62週、1週というふうにこう分けられていますけれども、いろいろな説があります。いろいろな説があります。多分こうかなと思うのは、7週でエルサレムの再建、そして62週でイエス様が来られる。イエス様が来られることによって、その24節の背きをやめさせ罪を終わらせ咎のなだめを行い永遠の義をもたらし幻と予言を確証し至聖所に油注ぎを行うということが成就していくわけですね。で、最後の一週はこれは多分反キリストのことだと思います。反キリストが現れてということだと思います。でもここでなぜそういう70週の幻が与えられていくかというと、そこでダニエルは何を祈っていたか、自分たちの悔いを罪を悔い改めて神様どうかあなたのご栄光をまた表してください、この荒廃したエルサレムを見てくださいと言った時に、この荒廃したエルサレムが再建されてあなた方の罪が完全に許されるそのお方が来るんだ、その予言が与えられてくるわけです。70週がどうのこうのというよりも大切なのは、彼が言っていたエルサレム、神の都の再建、それもただ単に都が建物として再建されるんではなくて、そこに救い主が来られて本当に人々の罪を許す、咎を許す、その本当に救いが完成するその時が与えられるんだということの予言であるわけです。つまりダニエルは悔い改めて、彼は悔い改めて、主よ、本当に私たちは罪深いものでした、でもどうぞ私たちがね、また神様のによって祝福されるように清められますようにといった時に、その救いの約束が与えられていくということなんですね。それが70章です。私たちにとって何が願いなのかということがあると思います。悔い改めていって、私たちは悔い改める、何を改めていくんだろうか。やはり悔い改める時ってのはやっぱり自分の罪です。自分の罪が、でも本当にその悔い改めて死を私を新しく立たせてくださいと言った時に、神様はあなたの罪を清め私はあなたを新しいものとするという約束をされるわけです。イザヤが召された時のことをイザヤ書6章にありますけれども、彼は神の栄光を見た時にですね、私はもうダメだ、私は罪深いものだからダメだと言った時に、神様はイザヤを清めるんですよね。清めます。その時に神様は言われるんです。誰が私のために下ろうか。その時にイザヤはここに私がおります、私を使わせてくださいと言うんですね。つまり悔い改めるっていうのは祈りで終わらないということです。悔い改めて新しく立ち上がる時に、 神様は私たちに使命を与えられる。だからパウロはあれだけ私はこんなにダメなものだったと言いながら神様の前に今の私になったと言った時に神様はパウロに働きを与えられるわけです。異邦人のところに行きなさいという働きを与えられるわけです。私たちが主のために何かをしようとするとき、まず悔い改めて祈るとき、悔い改めて祈り自分を神様によって清められたときに次の働きが与えられるということなんだと思います。初めて教会ができるとき、使徒の一章では最初に祈ってるんですね。最初120名ほどが祈ってるんです。最初から伝道に行ってないんです。祈って待ってるんです。その時に聖霊が与えられて出て行きなさいっていう命令が与えられていくわけですね。だから私たちは主のために何かをしたいと思う時にまず自分自身を清めていく必要がある。そのためには悔い改めて新しいものとされていく主によって、その恵みを本当に感じた時に主はさあこのために働きなさいっていうことを言われているんだと思います。ぜひ私たちにとって悔い改めるっていうのはただ罪を悔いて悲しむことではなくて、その次に神様によって立ち上がらせていく新しいものとされていくということです。だからこそ悔い改めの祈りっていうのは本当に大切なんだということをぜひ覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。ダニエルは神様の前に祈りました。神様の70、この捕囚がやがて終わるということを知った時に彼はまず悔い改めていきました。彼を含むイスラエルの民のための悔い改め、そしてまた彼は願いをしていきました。この荒廃したエルサレムを見てくださいと祈っていきました。すると神様から答えが与えられました。神様、本当に神様のために働こうとする者がどれだけ悔い改めることが大切であるかということを思います。どうぞ私たち一人一人神様の前に自分の罪を悔い改め、そして神様によって力を与えられてまた立ち上がることができますように、そしてどうか一人一人に主の働きが与えられますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。